川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
もう本題に行きましょうかね、今日もね。
はい、今回は大型家電を2つ買い替えました。冷蔵庫と洗濯機、頻繁には買い替えないこの商品の進化をどう捉えたらよいのかというテーマです。
はい、涼子ちゃんは冷蔵庫と洗濯機は今使って何年ですか？は
い、使って3年
ぐらいですね。新しい生活をするときに買いましたと。
はい、
で、大体寿命ってどのくらいだと思いますか？
家電の寿命10年とか。
10年とかですよね。
はい、
で、あと当たり外れがありますよね。
そうですね。
で、10年経つともう古いよねと。で、10年経ったらなんでもう買い替えなきゃいけないかというと、部品を作ってないわけですよ。部品作ってないともう修理ができないわけですよ。基本的にメーカーって1年保証なわけよね。それを延長保証で5年とかっていうのは、まあ家電量販店とかいろんなところサービスをついてるけど、大体5年は壊れないんだ。基本的にはやっぱ不良品は壊れるわけ。でも1年じゃほぼ壊れないから、不良品であっても。だから5年保証をつけて、でもそこから先はもう諦めなきゃいけない、ある意味で。私の家はどうなってたかというとですね、まず冷蔵庫、今年ついに冷蔵機能が弱くなりました。なぜか暑いからかな、でも部屋の中あるしなとか思いながら、
はい、
で冷凍機能はすでに弱くなっていました。で、何をしたかというと、2年前ぐらいセカンド冷凍庫買ったと多分私これ話してると思うけど、
そうですね、ポッドキャストで。
そうなんだけど、製氷機ってあるじゃん、自動に氷作ってくれるやつ。あれは最後まで壊れずにずっといて、で何年使ったかというとですね、いろいろ調べましたらですね、うちの三男よりも古かった。1997年ですよ。28年目ぐらい、ダイエーで買った昔でね。やっぱりね、家電って、まあ分かんない、女の人なんかみんなそう思ってるのか分かんないけど、壊れないと買い替えないというのが大体主婦にはあるらしく、だから壊れないと買えないわけですよ。買い替えないわけですよ。電気代が高かろうがなんだろうが。だから、まあ、うちのテレビも壊れてないので、もう10年経ってますけど、まあ、ずっと壊れるまでは続くんでしょうね。で、冷蔵庫はでも壊れないと、壊れる壊れないがよく分かんなかったわけで、一つの基準として、まあ、冷えるか冷えないかですよ。で、結構音はしてたの、ブーッと音はしてたし、もう壊れそうかなっていうのは5年前ぐらいからあったんだけど、壊れないしと思ってたら、ついに今年の夏暑すぎたんだろうね。水を冷やしたりする、冷えないで、だんだんなんか入れてるものが臭くなってきたの。これはお腹壊すとシャレにならんなと思って、ついに買い替えました。で、これはもうね、忙しくて真夏で しんどいし、見に行く時間もなかなかなかったので、まあネットでじゃないな、いわゆる通販系の会社から買いました。で、20万ぐらいかな、まあ、ドーンと今時の冷蔵庫にしました。まあ大手のメーカーだから、あんまりこれは選んでも機能は、27年前に買った冷蔵庫と基本的には形は一緒だから。開き方がこう両面開きか片面開きかの違いはあって、でも実際は幅は一緒でも容量が100リットルぐらい違うのかな、大きくなってるわけ。でもね、実際買ってみて思ったのは、奥行きが長くなってるから、あの一番上の方の奥なんてうちの奥さん届かないわけ。
ああ、そうなんですね。
実際に入れてみて分かったのが、これは結構よ、冷蔵庫って本当に突き詰めれば幅が広い方がやっぱり使い勝手はいい。だけど幅が広いと置けない。
そうですね、
うん、うちは別に今冷蔵庫置き場だから、もうすぐカチッと決まってるわけじゃないので、多少の融通が効くんだけど、だから基本的には前と同じか、前よりもちょっと狭くなったのかな。で、ちょっと奥行きは出るようになって、で、まあ、一言で言うとですね、よく冷えますね。
おお、よかったですね。
よく冷える。あとは野菜室が、あのレタスとか持つね。全然違う。もう今までと、今は何だったのかという感じで。でも冷蔵庫に関して言うと、まあそれ以上でもなく以下でもないというか、何かの生活が思い切り変わるかと、買いだめしてもなんとか対応できるぐらい話ですよ。でも もう買い替えないと、多分壊れてからだと冷蔵庫はシャレにならんよねと、この食材どうすんのって話になったわけです最後。だから最終的にもう壊れたと同然だなみたいな、冷えなくなってきたと、冷えなくなってきたかったと言って完全に止まったかってわけじゃないんですよ。だ、多分あれ黙ってればあと3年ぐらいはそのままだましだまし行ったのかもしれないけど、
ぬるいままってことですかね。
ぬるいままで冬になったら、まあ、冬だしねって言ってたかもしれない。で、まあ、買い替えると高いよなと思いながら、まあ、今の冷蔵庫いくらぐらいするのかなと思いながら、その時しか分かんないじゃん。安いのもあるのかもしれないけど、やっぱりちゃんとしたメーカーで買うと20万ぐらいはしますねという感じかな。 で、それはそれでいいんだけど、その時に俺、私も気づいたのは、うちも洗濯機っていつ買ったのかなと思いながら、15年目ぐらいかな、今年。そしたら、先週ですよ、排水ができなくなりましたと。突然でいろいろ調べてみましたと。でなんかこう番号が出たから、まあ、故障なのかもしれないんだけど電話しましたと。私が電話したわけじゃなくてうちの奥さんが電話しました。だからもう部品もありませんしねと。14、15年経ってるからもう買い替えるしかないよねと。でその時いくらで買ったかなと。普通のあの縦型の洗濯機なんだけど乾燥機能も一応ついてたわけ。当時とすれば結構良かったのね。で別に僕俺も私も最近自分のゴルフの来た時ぐらいは自分で洗濯するので乾燥機能は ほとんど使わないんだよ。縦型だからなんだけど結構ピッピッピッってやりながらなんかいいじゃんいいじゃんと思いながらやってたんだけど壊れました。壊れたらどういう状態が起きるかっていうと洗濯物は手で洗いになるわけですよ。
だいぶ大変ですね。
そうで絞るのが私の役割だったりするわけですよ。
握力的に。
そうで今実はまだ納品が明日なんですけど、
はい、
そこまでは自分の服を今日着た日の服はお風呂で自分で洗ってでバシャバシャバシャバシャやりながら旅行に来てんのかいなみたいな感じ で、
で
コインランドリーに行く習慣もないしそこまでなんか貯めてなんかどうのこうのって暑いし外行ってのね、まあ、もうだんだん涼しくなってきたけどそんな状況の中で急に壊れました。それで買い替えるという話にやっぱなりました。でもなかなか忙しくて見に行けませんという状態の中私がちょっと会社からの仕事を抜け出してパッと家電量販店見に行ってその時はいやうちはその干したいからそんなあのドラム型の洗濯機は腰をかがめなきゃいけないから嫌だって言われてでドラム型は高いしじゃあ縦型にしようかと思って見に行っていろいろ説明を受けました。そうするとあと YouTube を見ました。で金額は、まあ、大体大きさとか考えるとあと型落ち云々とか最低10万円ぐらいでも縦型だといい機種になると20万ぐらいするで1年のサイクル考えたら実は一番新型が出たばっかりだから1ヶ月早かったらちょうどいい時期だったけどだから壊れてから買うと選べないわけ。変な話でも実際に縦型のこういうドラム型のやつも乾燥をちゃんとやってくれるし気になっていてで実際本当に見に行きましたとで気づいたことそんなにあのドラムの位置が低くないからそんな腰がめないよってことに気づいたりでうちもそんな外に干したいって言うけど冬は寒いから外になかなか干せないしで花粉の時期も干せないしっていう状態だと半年以上干せないのよ外に。それと部屋の中にこう干してあるわけ。この状態をいかがなものかって話を私がうちの妻にしたらそうねという話になり急に縦型も考えようかという話になりそしたらどうなったかとうちの中で見に行けないけど行ける日がいつだって話になってで私の中の頭ではいつまで手で洗わなきゃいけないのかっていう話もあって
大変ですもんね。
どうするかという話になりで見に行きました。でその時は縦型の説明を聞きました。でもドラム型でこう見たらなんか旧モデルのやつがまだ残ってるやつがあって急に縦型はね高いんですよ。新モデルになると20何万から40万ぐらいするんですよ。
結構しますね。
冷蔵庫の倍だよ。それで40万もすんのと思いながらでパッと見たら某大手のメーカーのやつで去年の型落ちですよ。新型が置いてあって隣が32万ぐらいその旧型のやつ16万と17万かな安いなと思って。でよくまだ機能も分かんない中でその店員の人に聞きました。これは来週まであるんですかって聞いたらないかもしれませんと。ね、何台ぐらいあるんですかって聞いたら1台じゃないねまだ数台っていうかで調べてもらったら会社として十何台ありますと。だけどこの店舗だけじゃないから全国だから売れちゃいますと。でじゃあ料金はどうなるんですかと明日の値段は分かりませんって言われて。
へー、
そうなの。あれ最後になってくるとだんだんこう釣り上げ、まあ、釣り上げるというか今日の値段は今日の値段明日の値段は分かりませんと。多分店員も知らないんだあれ。それでええー、と思いながら週何日か行けないなとどうしようかな。まあしょうがないそれは。じゃあ行った日に結局行けた日に見るしかないなと思いながらでもそうなってくると、ね、人間何するかっていうと縦型をもう買おうと決める。縦型の中で今度は価格に行って本当にいいのかと。僕自身はお金払う方じゃないですか話、ね、そうするとコスパがいいの方が決まってんじゃんと思っていて。でも実際に YouTube とかを見出して YouTube っていろいろあるしいろいろ見ていくとなるほどといろんなのがやっぱ出てくるわけですよ。それは何ていうか故障した時にどこのメーカーがメンテナンスしやすくなっているかとか明らかに洗濯機って違うのよ。冷蔵庫はね多分ですよそんなにねどこだからどこだからどこだからって言っても日本製のとこですよそんなに変わんないんじゃないの多分と思ってる。洗濯機って僕の思ったのはこんなにメーカーで違うのと。で一番いいところっていうのがあるわけですよ。ちょっとここではどこって言わないけど
気になりますね。
うん、後で教えますけどこれがですね見れば見るほどここが一番じゃんなるわけですよ。で実際にシェアは 50% なんですよ。一番売れてるんですよ。でも一番高いんですよネックは価格。 で、なんでかっていうとメーカー指定なんですよ。値下げできませんなのよ。すごい。だけど他のメーカーのやつを見に行ったら元の値がもっと高くて、下げてきたらそれより下がるようになってて、だからこのかメーカーが値下げしてって言ってる割にはいい線にしてるわけで、その時にもう俺もここで10万ぐらいあんまりガチャガチャ言ってもなと思いながら、今度は自分が選択する方の今度身になって、自分がピッピッピッってすごく操作しやすいとか、もう今びっくりするぐらいさ、まあ、感想までいいんだけど、その洗剤自動投入つって入れとけば、あと自分で洗濯機が考えて洗剤の量とか調整してくれて、何もしなくていいとか、いろんなことが全部分かってきて、とりあえずもう買いました。まだ納品されてないけど、買ったやつ一番高いやつだったもん結局。
あ、そうだったんですね。
ほんと冷蔵庫の倍ですよ。こんなするぐらいの感じだけど、こうなったらまあ10年ぐらいそれで1年いくらって考えればまあいいかなとか、
まあ、手間も省けます
ね。そう、うん、でなんていうかな、やっぱ多分快適になるはずで、進化はしてるけど、何が分かったかというと、日本のもうメーカーで例えば東芝って名前あるじゃん。東芝ってもう名前だけ借りてて、もう東芝は日本のメーカーじゃないんで、中国のメーカー、あの白物家電は。だからただ40年間東芝の名前使っていいよっていう話になってて、っていう話とか、なるほど、今2社しかないから、ね、日本の会社って。だから日本の会社が生き残るためにはやっぱ差別化した日本クオリティをやって、でそうじゃなければ結局買わなかったけど、アクアっていう会社がセカンドレポークを買った時、アクアっていう、でも結局ね、アクア買わなかったの。三菱冷蔵庫にしたのよ、その時は。で今回の冷蔵庫は日立かな。だけど洗濯機はどこかというとですね、言おうかなここで言ってもあんまり意味がないしね、まあ、言ってもいいのかな。言ってもいいよ ね、いいですかこれ。別にねスポンサーうんぬんじゃないもんね。やっぱパナソニックだね、もうダントツいいかもしれない。だって全てに理屈が通ってる。他のメーカーなんでしないんですかねぐらいの話ですよ、本気で。
乾燥も早いですしね。
早いんだよ、一番早いんだけど、実際の乾燥時間って聞いたら、そんなにかかるのって感じ。書いてある表示に A くらいの感じよ、プラス1時間ぐらい。燃費もそうですよねって言われて、そうだよなと思いながら、でもだから本当の そこに書いてあるやつが長かったら、どのぐらい乾燥、全部でどのぐらい、4時間かかります、ってありえんだろうみたいな。だから乾燥は使わないときは使わなくてもいいわけ、洗濯のみっていうのもできるわけ、乾燥のみもできる、いろいろできる。でやっぱりね、タッチパネルが優しい、すごくやりやすい。いろんなボタンがあって、こうやって押すと全部なんか分かってた方がいいんだけど、タッチパネルの方がこの感覚的に選べるから。でそこに金高いんだよ、値段は。だけど使いやすい。あのマッサージ機もそうだもん、タッチパネル全然楽よ。だからなんでこっちのメーカーはこんな昔のリモコンみたいなやつにしてんのかなと思いながら、この間 見たらタッチパネル変わってるじゃんとか思いながら、やっぱり上位機種はタッチパネルになってる、高いけどみたいな、すごいなと思いながらですね、ちょっと言ってるうちにもう大体終わってしまいますけど、これはねテンションは上がりますね、金は大変だけどみたいな感じですかね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。